この土地の先住民族アイヌ、その文化は北海道の大切な財産の一つです。
アイヌにもルーツを持つ私が、アイヌ文化の伝承、復興、創造のための活動を行っている方々を各地に訪ね、お話を伺います。ウポポイラジオ。今日は2024年1月26日にエアージーのスタジオで収録した模様をお送りいたします。
イランカラプテ高山秀樹です。
イランカラプテ関根真也です。
英語を勉強するのにすごいこう本を読んだり単語から入ってく人と、はい、会話をやる人と二通りあると思うんですけど、まやちゃんの場合はどっちだったの？
私英語本当に書けない、文法わかんないんですよ。あのたまにできる雰囲気どっかで出すんですけど、うん、でもそれはただコミュニケーションを取れるってだけで、うん、文法もテストの点数も基本あんまり良くないみたいな。
国際会議とかでバンバン喋ってる
のに、その時はただ喋れるだけなんですよね。
いやいやいや、ただ喋れるのがすごいと思うんですけど、
それはもう本当に環境のおかげでですね。
それはやっぱり歴史的にこうアイヌの文化の中で文字とかをそんなに使わなかったってことは影響してるのかな。
あ、どうなんですかね、うん、単純に私がこうノートに書いても基本見返さないから、うん、高校の頃のテスト勉強もノートとかできるだけ取らずに、うん、こう見て頭で考えて飲み込んでを見て繰り返すっていう勉強法だったんですよね、うん、なんでこう大量に書いて、うん、あの地理とか歴史とかも覚えるんじゃなくて全部基本読んでただ覚えるっていう。
他の教科もね、
全教科そうでした、う
ん、なのでなんでそんな話したかっていうと、はい、アイヌ語を勉強する時っていうのはテキストはあるけどやっぱり基本音なのかなってちょっと思ってて、
そこにもやっぱりいろんなこう得意不得意があるかもしれないんですけど、うん、おすすめの方法としては、うん、私の中でやっぱりもう聞き流しですね。こう聞き流しているとなんとなくこう流れとかリズムが分かって、単語が一つ一つこう全部の文章に見えてたのが一つ一つこうなんかまあ浮き上がってきて、その単語何なんだろうって思った時に勉強してみたら一つこうその空白が埋まっていって、それを繰り返していくと逆にこう自分の分からないところが見えてくるみたいな。
なるほど、
ね、そういうのがアイヌ語の場合は特にこう文法とかに忠実というか、まあ、文法さえ間違えなければ日本語みたいに例外が少ないと言われている言語なので学びやすいのかなって思いますね、
はい、今日はそのアイヌ語を勉強するにはもってこいのアイヌ語のラジオ講座を担当していらっしゃる方なんですよね、
はい、そうなんです。今日はアイヌ民族文化財団の職員である橋本美幸さんにお話を伺いました。橋本さんと私は実はこう私のきっかけをくれた方でもあるんですよね。
この、 あの世界っていうか、
そうです、
あのラジオ界にデビューするきっかけ
なので、そこまでの流れエピソードも聞いていきましょう。早速ですがヌワエンコレヤン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イランカラプテ、
イランカラプテ、改めてこうやって話すの緊張しますね。
とっても緊張しています
あとはあのスタジオ実は初なんですよ。
え、
スタジオに人をお呼びしてこうやってお話するの初めてなので、
え、
記念すべき第1回目を
わあ、それはまた大変な役を
女子会で楽しみながら乗り切りたいと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。早速なんですが橋本さん、軽くでいいので自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、公益財団法人アイヌ民族文化財団の、事務局事業2課に所属しています橋本美幸と申します。私はまあこの仕事に平成26年に就いたんですけれども、平成26年に、財団に入職してから今年でちょうど10年目の
10年、はい、じゃあもう私との付き合いもほぼ10年近くってないのいうことなんですかね。
うん、それくらいにはもうなるんじゃないかな。
私がなんで14、15ぐらいの時、
まやちゃんだってここに入るくら
い
からまやちゃんのことを認識しだしているので、
はい、すごいですね。
もうあの頃の少女がこんなに大きくなっちゃってみたいない
や自分でもその大きくなったのは感じてますね
いろいろな意味で、
まあ、いろいろな意味で感じてますね。そうなんですね。でもその財団っていう、今おっしゃっていただいた財団っていう組織がどういう、こうものなのか教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、私たち、まあ、先ほどもお伝えしましたアイヌ民族文化財団なんですけれども、まあ、私たちのそもそも財団の存在自体がですね、はい、アイヌに関する法律は、まあ、簡単に言えば切っても切れない関係にあるの で、私たちの、まあ、財団がどういうものなのかっていうのをご紹介するにあたって、まあ、まずですね、まあ、アイヌに関する日本の法律をですねお話しするところからちょっと始めないといけないので、
私も改めて勉強したいです。
1997年、平成9年の5月にですね、まあ、ちょっと難しい言葉になるんですけれども、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、通称ですねアイヌ文化振興法が定められました。で、この法律がですね、アイヌの文化の振興やアイヌの伝統などに関する知識の普及啓発を図るための事業を、展開することにより、アイヌが民族としての誇りが尊重される社会の実現を図ることを、目的として制定されたものになります。で、この法律の中で定める業務を実施する法人として国から指定を受けたのが、私たちの財団の前身であるアイヌ文化振興研究推進機構になります。はい、また、まあ、その私たちの前身のアイヌ文化振興研究推進機構は、アイヌ文化振興法が施行された、同年7月1日をリスタートしました。で、またですね、その東京都にアイヌ文化交流センターも同時に立ち上げまして、はい、関東圏に居住するアイヌへの、文化活動の支援や一般の人たちへのアイヌに関する普及啓発を行う拠点として運営しているんですけれども、こちらも以前ポポイラジオさんの方で取り上げていただいたとのことで、
2週間に1回ぐらいは伺って、その度にやっぱりお客さんがいて、うん、でこういろんな本を読んで勉強してたりとか、うん、あとはいろんな会話があったりとかして、うん、ある意味こう関東でのコミュニティになってますよね。
そうなんです。 またそこも一つのね拠点として
大切ですよね。
そうですね、それもまた、私たちの、財団と同じぐらい、まあ、27年になりますか、それぐらい、皆様のご支援をいただきまして、運営しているところです。で、そこからですね、まあ、20年以上ですね、その当時のアイヌ文化振興法に基づいて、アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進、アイヌ語の振興、アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発、アイヌ文化の伝承者育成の5つの業務を、柱として展開してきました。まあ、私たち財団はですね、まあ、法律や政策のもとではあるんですけれども、まあ、一言で言うと、そのアイヌの伝統や文化の振興、まあ、振興という言葉が難しいかもしれないんですが、はい、まあ、いろいろな人がアイヌに触れる機会をたくさん設けること、あとはですね、まあ、知識の普及啓発、まあ、これもアイヌに関する知識を広く知ってもらう、気づいてもらうということについてですね、まやちゃんにもたくさん協力いただきながら
こちらこそです、
これまでたくさん事業を進めてきました。
本当に幅広いですもんね。
そうですね、
いろんな交流事業から今回このラジオとかもそうですし、今あのウポポイとかもですし、本当に広くあるので、そんな中での橋本さんの今やられてる担当みたいなものを教えていただいてもいいですか。
私の担当は、はい、先ほどもお伝えした5つの柱のうちですね、私が所属しているのは、まあ、事業2課というところなんですけれども、はい、主にアイヌ語に関する事業と、はい、あとはですね、アイヌの、伝承者育成事業、
はい、担い手って、ね、まあ、通称みんな呼んでますね、
はい、その担い手を育成する事業の担当、あとはちょ、普及啓発の分野になるんですけれども、小中学生向けの副読本を現在財団で刊行しているんですが、それをですね、まあ、新しいものを作ろうということで、動いているところで。
そうですよね、副読本みたいなのもこう移り変わりますからね。
そうですね、
時代に合わせてもですし、何が共通の認識なのか、常識もアイヌの中でも変わってる気がしますからね、うんうんうんうん、そんなこう、まあ、アイヌ語も担当されて長いかと思うんですけど、私とみゆきさんの初めてのきちんとした出会いっていうのは、きっとその今も担当されてますアイヌ語ラジオ講座での出会いが初めてですかね。
そうですね、まやちゃんをアイヌ語のラジオ講座として講師にしてはどうでしょうかということで、まあ、
はい、
推薦というか、まあ、その担当者としてその、お声掛けをさせていただいたのが偶然にも私だ
った。そうですよね。あれ17歳18歳ぐらいの時なので、
もう高校生ですよ。高校生の頃で、まあ、高校生ではあったんだけれども、はい、もう当時はその まやちゃんはもう、ね。
何が決め手だったんですか？
ラジオ講座は、それまではその、例えばそのやっぱり、おじいさんおばあさん、エカシフチから、アイヌ語だとか、まあ、アイヌの精神文化だとか、その、いろんな側面のアイヌ文化のいろんな側面を教えてもらうっていうのが、はい、割とその時、ずっとスタンダードだったんですけれども、まあ、それももちろん大事なんだけれども、やっぱり若い力をもっと積極的に活用していきたいと、まあ、当時私もだいぶ未熟だったんですけれどもそこでその新しい力をどんどん取り入れていきたいと思ったので、そこでその関根真也さんの存在をですね、偶然に知りまして、
はい、
猿方言の講師としていかがでしょうかということで、まあ、いろんな方にお計りした上でオファー出しをさせていただいたと。
すごい。なんで私が今ここでこう話しさせていただいているのも、もしかしたらというか、橋本さんのおかげなんですね。
いや
でも当時のこうアイヌ語ラジオ講座振り返ってみても、うん、私の回がこれまでの中でも一番適当だったんじゃないかっていうぐらい、うん、こうテキストも半分書いてもう半分フリートークみたいな感じで私の思い出話だったりとか、くだらない話をひたすら話すっていう回で、うん、なんか今やれるんだったらもうちょっときちんとできるなとか思いますよね。
ああ、じゃあ、そしたらまたあとしばらくした後にオファー出しさせてもらおうかな。
なので、まあそういう面でもラジオもですし、うん、あとは父とか母とかも橋本さん、こうすごくお世話になってるんですけど、その先ほどおっしゃっていただいた担い手育成事業、まあ普及啓発のための事業が、
うん、
ラジオアイヌ語ラジオ講座が、あのどういう目的でどんな形で今こう担当されているのか伺ってもいいですか？
アイヌ語ラジオ講座については、ま、アイヌ語をですね、ま、公共の電波に乗せて発信していくっていうところから、ま、最初は始まった事業ではあるんですよね、はい、当時、ま、この事業は平成10年からスタートしている事業なので、うん、もう本当ご長寿番組では
本当ですね
あるんですけれども、まあ、やっぱりそのアイヌ語、まあ、先ほどもお伝えしたようにアイヌ語をその電波に乗せて発信することももちろんなんですけれども、まあ、やっぱりもう一つの側面としては、アイヌ語を発信することができる人を育成するっていったところも、はい、まあ、もう一つそのもう、まあ、影の目的というか、うん、もう一つの目的でもあるので、やっぱりその積極的に若い力を活用することで、そのやっぱりそもそもアイヌ語を、教えていくことができる人をどんどん増やしていくことにもつながっていく、
はい、
っていったところも大きな役割を果たせているのではないかなと。
そうですよね、
思っています。
今年度が私と同じ地元の幼なじみの木村里乃さん、来年度とかもあの岡本さんとかですよね、
う
ん、
来年度はそうです、それこそ言ったように岡本智也くん、はい、今ビラトリ町に住んでですね、まあ、アイヌ、まあ、工芸の、まあ、担い手としてですね、活動している若い彼なんですけれども、彼のルーツがあるサマニ方言を取り上げようと思っています。で、まあ、これもまた平成18年以来、何年ぶりになるのかな、もうやっぱりサマニ方言、やっぱりそのどんどんその、ね、アイヌ語は方言差がとても大きい言語、まあ、これも一つの特徴だとは思うんですけれども、まあ、それだけで方言の数だけやっぱりその絶やしてはいけない言葉がやっぱりいっぱいあるので、それでその久しぶりにサマニ方言を取り上げることができるっていうのはやっぱり彼の力ももちろんありますし、
はい、
あとやっぱり、アイヌ語をね、これからつないでいこうっていう気持ちを持ってですね、いろいろと協力してもらってる先人たちの力もお借りしながらですね、若い力をどんどん世に出していこうということで、アイヌ語ラジオ講座また引き続きやっていけたらなと思っています。いや、
そうですよね。なんか先日も飲み会の席で岡本さんに相談されて、こういや自分なんかがやっていいのかなとかっていう話を私がこう受けた時に、私自身アイヌ語のあの字も知らないぐらいな、こう前線の時にある意味育ててもらった番組でもあるから、きっとやってみたらすごい自分のためになるんじゃないみたいなのを、もうペーペー同士でこう語り合って励まし合うみたいな会があって、でも緊張しながらもすごい楽しみにしていると思うので、うん、そういう、 こう若手が育っていく過程の一つでもある気がしますよね。
岡本くんのすごいところは、そう言いながらもその私がもう一つ担当しているアイヌ語弁論大会っていう事業もあるんですけど、はい、アイヌ語弁論大会に出場した時にものすごく流暢に言葉が自然と出てくる、すごいなと思った記憶があって、で、彼を取り上げてサマニ方言をもっと盛り上げることで、やっぱりアイヌ語の復興に つなげていきたいっていう気持ちもあって、でまあ彼にお話しする時にもやっぱり自分があれだけ喋れたのもやっぱりなんか感覚で出てくるんですって言っていたから、その感覚ってとても大事だなと思うんですね。やっぱり言葉が自然と出てくる、それはやっぱり言葉として当たり前のことだから、はい、アイヌ語がそういう形で出てくる子っていうのをやっぱりこちらがもっと積極的にその世に発信していくことがとても大事なのかなとも思いますので。
確かにそうですよね、うん、なのであの岡本さんアイヌ語だけじゃなくて普段はこうまあ作家というかこう木彫をこうすごい頑張ってる若手なので、うんうん、なのでそういう意味でこれまでここ数十年というかこうアイヌの活動家の中でも言語やってる人は言語やってて、で工芸やってる人は工芸やっててとか、そういうところが結構横のつながりがこう意外となかったりしたと思うんですけど、うん、最近私の世代ってあれもやってこれもやって全部中途半端だってみんな思いつつも、でもそうやっていろんな方面からアイヌのことを学ぶ場が増えてる気がして、うんうん、そんなところも私が今楽しみでこうある意味自分自身もですけど注目してるし頑張りたいなって思ってるところなので、
うんうんうんうん、
ラジオ楽しみにしてます。きっと橋本さんの厳しいチェックがついてい
やいやいやいや、でも本当彼がもっとそのアイヌ語のまあできれば話者として、
はい、
やっぱりもっと世に発信していくお手伝いができたらなと思ってはいます。
その橋本さんがこうアイヌ語をこうたくさん普及してこういろんな人たちに知ってもらうためのそのパワー源みたいなのはどこから来てるんですか？
やっぱりアイヌ語とか、まあ、アイヌが今までその培ってきた文化だとかっていうのはその絶やしてはいけないっていう思いはもちろんあるんですけれども、じゃあ誰がこの先将来につなげていくのかって考えた時にやっぱりその若い子たちがやっぱりその今はどうしてもそのね、ずっとその20年も30年も頑張ってきた先達よりはそのスキルとか知識とかもまあ未熟かもしれないんだけれども、やっぱりその若手が自分に自信がないからとか、うん、そういったところでこう諦めていってしまうっていうのはとてももったいないことだなと思っていて、はい、積極その自分がその少しでも興味を持ったところを、まあ、広げていくのはもちろん自分の力もあるんだけれども周りのサポートも必要かなと思っています。で、まあ、私たちアイヌ民族文化財団の職員は私たち職員がメインなのではなくて、私たちがそのアイヌ語とかアイヌの文化を世に広めていく、もっと気づいてもらう知ってもらうっていうところの活動のメインっていうのはどうしてもそのアイヌのアイヌにルーツのある方で、まあそれはやっぱりそのもちろん、先達もそうですけれども、で若い方をもっと積極的にそのなり手としてですね広めていくっていうことは大事なことだと思っているんですよね。で、まあ、やっぱりその裏方として走り回るのが私たちの仕事だと思っているので、
いつ見ても忙しそうですよね本当に休んでくださいって思うぐらいいつもこう人のために動いてるイメージですね、うん、
まあだからやっぱりその若い子たちを将来のなり手としてね、フォローしていくのも私たちの役目だとは思っているので、やっぱりそこのところでやっぱり一緒に頑張っていきたいな。私たちの仕事はアイヌ文化の伝承していく方、担い手の方たちと一緒じゃない、一緒に仕事をしていくことだと思っているので、うん、そこの部分の、まあ、育成っていう側面も大きいのかなと思っています、うん、それで頑張れるのかなと。
いやすごい。
いやもう橋本さんがいなかったら今のマヤさんはないじゃないですか。
そうなんですよ、私いつもそれ忘れて会うたんびにゴリゴリお菓子ばっかりねだってますね
お菓子を渡してる、お礼してるんじゃなくてもらってるの？
いつももらってます。財団にたまに遊びに行くんですよ、うん、こう事務所にオフィスに遊びに行くんですよ、うん、でその時にこう大体私は右の列からこう、うん、じゅんぐりじゅんぐりいろんな職員に絡んでいくんですけど、
よくわかんないですよ、オフィスってどういう形してるの？
オフィスがまあなんか長方形というか、はい、こうでこう縦に列がいくつも並んでいて、
机が
並んでいて、うんうん、でそこで右の列から順々にこう私は攻めていくんですけど、
でそこみんな職員の皆さん仕事してるんでしょ
そうですそうですそうです、でも絡んでくれるんですよね ありがたいことに。
そっか、姉ちゃん来たぞみたいな。
たまにこうもう下だけひたすら向いてる人とかいるかもしれないですね。まあでもそうやってこうまあ、家族ぐるみでですね、ずっとお世話になっているのが橋本さんで、お話にもあったみたいに、若手のためにってすごい思ってくださってて、で私自身もある意味こう表現する機会を高校3年生の時に声がかかって、で大学1年生の時に1年間関東から北海道に通いながらラジオしてたんですけど、表現の場をもらえたからある意味勉強しなきゃって思えて、で勉強することで自信がついて、でまた表現しての繰り返し、アイヌのことって学んでもなかなか表に出せる場がないので、そういう意味で言語でラジオっていうのはいろんな役割を担ってるのかなって思いますよね。
まあ、ラジオ講座もそうですし、今YouTube とか見てもらうとね、昔のマヤさんがその若手の人と一緒になっていろんな言葉を解説している動画とかもまだ残ってますもんね、
はい、ありますあります、はい、なので、まあ、あの時より今の方が多少アイヌ語できるかもしれないですけど、でもあの時にあのきっかけというかこうがなかったら、多分アイヌ語を話すのを未だにこう恥ずかしいとか、なんか自分なんてって思ってたのをこうある意味後押ししてくれたかなって思いますね。
そうか、岡本智也くんも気になりますね。
いやそうです、二豚二で今一生懸命講芸している岡本智也さんのラジオもぜひ、他局ですがアイヌ語ラジオ講座ぜひチェックしてみてください。そして後半も橋本さんに、じゃあなぜ橋本さん自身がアイヌ文化と関わり出したのか、どういう思いを持っているのか伺ってきているので、早速聞いてみましょう。ヌワエンコレヤン。だってこうお互いに育ってる感があって、すごい橋本さんに対していつも私が安心するのは、こんなこと私が言えないですけど、どうしても財団の職員ってこう私よりも全然年上の方が多いじゃないですか、うんうん、でも橋本さん私の中ではこうある程度同世代というか、うんうん、こうちょっとしたお姉ちゃん感覚でいつも小さい頃からお世話になってて、でこうなんだろう、ある意味初めはこう全然アイヌのこと多分あんまり知らない段階で入りましたよね、
うん、
でそれここからこう私も勉強してこういっぱい知識つけてる中で、橋本さんも一緒にこう知識つけていってて、そうやってこうそこの連携が取れてるってすごいこう安心感だし自信になるなと思うので、こうなんだろう、今若手若手ってすごい次の世代のことを考えてくれてるんだなっていうのも分かりましたけど、それ以上にこう財団としても橋本さんがきっとこう若手の頃からずっとそうやっていたからこそ出てくる思いなのかなとも思ったりしましたね。でもそうやってこうアイヌのことを、まあ、ある意味仕事にしようだったりとか、アイヌっていうものと関わろうと思ったきっかけって何だったんですか？
これまた話すと長くなっちゃうんですけど。
聞きます。お願いします。
私の出身が、本州の、はい、まあ東北にある岩手県というところなんですけれども、う
ん、岩手だったんですね。
岩手で、まあすごい身の上話で大変恐縮なんですけど、その大学受験に失敗して地元の短大に進学したんです、
はい、
でまあとはいえですね、その小さい頃からその社会とか歴史とかの授業がとっても大好きな、
うんうん、
まあ、ちょっと変わった子だったんですけど、でまあやっぱりいつも教科書にはなんで私の住んでる地域の歴史の勉強がないんだろうっていうことにとっても違和感を覚えていて、
はい、
でそれだけその私の生まれ育った岩手県というところがとっても大好きな人間だったんですね。で地元のその短大、まあ、大学受験失敗したのでその短大に入学して、まあだいぶやさくれて遊びほけてたんですけど、まあその頃たまたま歴史学を専門とする、まあ今でいう恩師の先生が一人いらっしゃるんですけど、にスカウトされて、まあ先生の研究室の門戸を叩くことになったんですね、
うん、
で、あなたは歴史のどこに面白さを感じますかと聞かれて、その頃はただただ歴史が好きだっただけなんですけど、まあ何が好きかなんて考えたこともなかったんですが、はい、そういえばと思って、まあ、教科書にその地元の歴史が載っていなくて物足りなさを感じるんですっていうことをお話ししたんですね、まあ、そうすると先生があなたアイヌってご存知って聞いてきたんですよ、うん、でその頃の私はですね本当に恥ずかしいくらいやっぱりアイヌのことを何も知らなかったんですね、うん、まあ岩、まあ、本州っていう土地柄もそうなんですけど、やっぱりね、当時はまだまだその今ほどアイヌに関するその知見 験がまだ広くなかった頃でもあるので、でそれぐらい、まあほとんど興味がなかったと言っても過言ではないくらいなんですけど、まあ、あまり知りませんと答えたんですね。でそしたら本棚から2種類本を出してきて、はい、あなたはアイヌについて勉強しなさいと、でそこからその地域の歴史についてもっと勉強しなさいと言われたんですね。でその時に見せてもらったのが、たまたま私たちが出している副教材、アイヌ民族歴史と現在、
あ、はい、
でだったんですね。でもう一つがその北の宇宙未世界っていう本だったんですけど、まあそのいわゆるその津軽海峡を、まあ、しょっぱい川って言ったりもするんですけど、まあ、一つの、津軽海峡を挟んだですね、一つの同じ文、まあ、歴史を持つ、地域として、その、まあ、捉えると、同質的な特徴を捉えて、まあ、独自のですね、まあ、歴史的な流れが発展してきた地域なんだっていうですね、まあ、北海道市当時私にとってはとてもセンセーショナルというか、うん、はい、まあ、結構知らないことがいっぱいあって、でまあやっぱりそのアイヌっていう存在が自分の生まれ育った地域に、まあ、全く関係ないわけではなかったっていったところを全く知らなかったので、それでそのと、まあ、無知だったがゆえにですね、すごい衝撃的で、そこからその先生の下についていろんなことを勉強して、はい、でその先生の勧めもあって、まあ、その大学に、まあ、編入学っていう形で北海道に来たっていうのが、そもそものきっかけになります。
すごいですね。その出会いがなければでその本渡されなければ、
うん、全然そのなんだろう、その北海道に来ることも全然考えていなかったですし、そのただその歴史が好きだってだけで、その先生に巡り合えて、まあ、その後その、まあ、北海道に行って違う先生に就くんですけど、
はい、
遅く反抗期が来たというかその、あのちょっと違う分野の方にちょっと、うん、走っていってしまって、まあ、教育学の大学院に入って、ちょっとその、まあ、社会教育っていう分野の、まあ、ちょっともう端くれの方でその先輩たちの研究をお手伝いしながら、さてこの後どうしようか、このまま北海道にいようか、本州に帰ろうかと思っていた矢先に財団の募集が、う
ん、それは自分で探してるんですか。
たまたまその本当に就職の募集が大学の掲示板だったかな、で目に止まって、おやと思って、そういえば私昔ここの勉強してたなみたいな、で名前覚えてたので、あの本だと、あの副教材アイヌ民族歴史と現在の、はい、あの本だと思って、あここで働いてみたいと思って、で本当捨て身覚悟で受け、あの就職試験受けて採用していただいたっていうご縁がまあやっぱり先ほどのそのなんでこの仕事をしているのかのことにもつながるのかもしれないんですけど、やっぱりその先生に勧めてもらって入った世界で、まあ、私が頑張ることで、まあ、その恩師の先生に、まあ、少しでも恩返しができるんじゃないかなって言ったところも、やっぱり私の一つ頑張る活力にはなっているのかなと。
すごいですね。なんか今お話を伺っててトゥレンカムイみたいな、こう月神アイヌのこう何ですかもう思うがままにみたいな、こう自分の意思とは関係なく、その自分の月神、月ついてるカムイがこう選択したりとか、うん、こんなのどうってこう提案してきたりするような感覚がそのまんまじゃんって思ったりしましたね
嬉しい、ありがとうございます。
すごい。じゃあその恩師の先生がいなければ今もしかしたら働いてないんですね。ここで出会えてないかもしれないですね。
出会えてないかもしれない。もうやっぱりもう東京に行って仕事するんだぐらいに思岩手のことは大好きだったんだけど、やっぱり東京に行って仕事するんだぐらいに思ってたので、その一瞬思った思いとは逆にどんどん北上
だんだん北に。でも今もこう岩手は定期的に行ったりしてるんですか、帰ったりとか。
そうですね、ちょっと子供が生まれてからはなかなか帰れてないんだけれども、まあそうですね、やっぱりすごい大好きな土地なので。
なんかこうアイヌ文化を今学んだからこそ分かった自分のこう、まあ、地元、大好きな地元である岩手ってこういう場所だったんだとか、こう実はゆかりとかも多少あると思うんですけど、そんなのってこう教えていただけますか。
やっぱりその昔はあまり何とも思ってなかったけど、今になってあって思うのが、やっぱりその例えばその私の母方の祖母の出身地の、ま、隣の区、ま、岩手県も相当広い、
はい、大きいですよね、
大きいので、ま、隣といっても、ま、ちょっと離れてはいるんですけど、そのサッピナイっていう地名があったりだとか、 あとはその、まあ、ナイの作地名ってね、よくいわゆるそのアイヌ語地名というか、はい、まあ、本当に川が流れているとこ、あ、地域ではあるんですけど、とかだったりとか、あとはその私の父方の方の実家があるところが沼区内っていう。
へー、やっぱり多いんですよね、きっと岩手の方も、うん、仙台北ぐらいってきっとすごいですよね。
多いと思いますね。まあそのなんでついたのかわからないけど、うん、そう呼んでるっていうのは、
そうですね、地名にもいろんなこう諸説みたいなのありますけど、
う
ん、
まあ、そうですね、ちょっとその言葉の解釈ってやっぱり人それぞれのところもあるので、まあ、それこそいわゆる諸説ありなのかもしれないですけど、まあ、そういうその、まあ、いわゆるナイヌつく地名というかアイヌ語地名が、まあだいぶ身近に育ってきたのかなっていうところは一つ大きいかな。
それはもう学んだ特権ですね。こうあ、じゃあこれそうじゃんとかって思っちゃいますよね、
うん、そうですね。なのでやっぱりそういったところも考えると、その割とやっぱり住んでた時は分からなかったけれども、離れてみて、あ、まあ、俯瞰的に見てですね、あ、意外とやっぱり近くにいたんだっていう、まあ、うん、あまりねこの表現よく思われないかもしれないけど、近くにいるんだ、いたんだって言ったところにものすごい衝撃を受けましたね、当時は。
いや、そうですよね、うん、それからもう多分10年働かれて10年こういろんな方と関わったりこう勉強されてると思うんですけど、うん、こう今だから感じるアイヌの言葉だったり文化の魅力って何ですか？
難しいな。
橋本さんのおすすめポイントで
私はやっぱりそのアイヌ語がもうやっぱりそのまだそのアイヌ語を進行する事業に関わっているだけなので、そこまでの知識はないんですけれども、やっぱりそのアイヌ語にそれこそ最初は全然何も分からなかったので、方言差があるっていうのを知った時もまた衝撃でしたね。で、その もちろんそのやっぱり今も話し手の方がいらっしゃらない地域の言葉とかもあるのは、まあちょっと残念なんですけれども、やっぱりそのいろいろな地域の方言を、まあ、同じ言葉でもやっぱりその西と東だとか、まあ、全くその地域によって違う言葉とかもあると思うので、はい、やっぱりそういう言葉の違いを聞くと、なかなかそのアイヌ語をコミュニケーションとして喋っていた世界がやっぱり もっと豊かな世界がね広がっていたんだなっていうところに思いを馳せてしまいますね、
うん、いや、そうですよね。多分こう今ラジオ聞いてくださってる方の中にもアイヌ語もっと学びたいっていう方たくさんいると思うんですけど、こうどうやったら学ぶことができますか？私が聞くのみたいな
まあそうですね、そのまあちょっとなんまあちょっとその財団の事業の宣伝になって大変ちょっと手前味噌なんですけど、その、はい、まあ、アイヌ語ラジオ講座は、まあ一般の方でも気軽に聞いて勉強することができるものですし、まあ、あと地域は限られるんですけれども、財団の、事業で、まあ、アイヌ語入門講座っていうですね、一般の方にも開放している事業もありますし、あとはそのアイヌ民族文化財団と検索していただけますと、アイヌ語ポータルサイト、
はい、
あの私どもの私どもの財団のホームページの中にアイヌ語ポータルサイトっていう、まあ、一つのページがありますので、千葉大学の中川先生曰く世界で一番アイヌ文化のことが充実しているサイトだと、はい、お褒めの言葉をいただくんですけれども、まあ、それぐらいその、まあ、やっぱり財団これまで27年ですか活動してきた今までの成果が全部の集約しているところなので、まあ、アイヌ語に関するテキストもありますし、はい、あとは、まあ、アイヌ語カルタとかそのもっと入門的な、教材とかもありますので、まあ、そちらもぜひご活用いただけると。で、まあ、そこで興味を持ったら、まあ、いろんな講座に門戸を叩いてみるだとか、まあ、そういったところでもっと幅が広がっていくのではないかなと思います。いいです
ね、こう YouTube とかで気軽に勉強できたりする動画もありますしね。
ありますね。あ、嬉しい。そう、オルシペソープというですね、はい、まあアイヌ語で、まあ、オルシペお話で、ソープは宝箱、まあ、という意味がつけられた、アニメーション動画なんですけれども、アイヌ語の、まあ、今までその、語り継がれてきた口承文芸をですねアニメーションを当てたものがあります。だいぶその画期的な取り組みの
すごいですよね
動画がありますので、そちらも 見ていただきたいですし、あとはそのアイヌ語動画講座っていうものもですね、はい、YouTube 上で発信しているものなんですけれども、本当に簡単な牛乳を飲みたいだとか、
それも父がお世話になりましたね。父が私の実家で撮影するやつですよね。
そうです。今でも本当にね、お世話になってるんですけれども、そのアイヌ語動画講座とかもありますので、そちらもぜひ。サクター
チャとか、
あ、
もうこのラジオでも一度お話伺ってるんですけど、
そうでしたね、
サクターチャのアイヌ語講座もあれ素敵ですよね。
もうそうですね、サクターチャ私も大好きで、
大好き、ファン多いですよ絶対。
多いですね。
ファンクラブ作りましょう。そう、あと他にはやっぱりこう私の中で財団でぜひこれがおすすめだっていうのは、うん、イタカンローなんですよね。あの、毎年私も関東で一緒に勉強している子どもたちだったりとかとこうここ数年は行ったりしてるんですけど、うんうんうん、もう舞台袖で私がこう子どもたちに抱きついて、子どもたちより緊張して泣きそうになってる姿毎年見てると思うんですけど、うん、
そうです
ね、あれもいいですよね。
そうですね、そちらもアイヌ語弁論大会っていう名前なんですけれども、イタカンロって先ほどまやちゃんがお話しした、イタク、あ、話す、アイヌ語で話して、アンは、ま、二重、ま、言葉難しいですけど、はい、まあ、その動詞にくっつく言葉で、ま、ローは何々しましょうという意味で、イタカンロー、愛称が、アイヌ語で付けられている、まあ、毎年、一回行われているアイヌ語の大会ですね。で、まあ、まやちゃんは伝説の子供の部3連覇を達成したという偉業を。
いや、あの頃は出場者が少なかったですからね。ライバルいないんで、
あ
ん
まり。いやいやいやいや、それでも3連覇達成するなんてなかなかできないことですから、なかなかできないですよ。
あれはすごい私の中でもいいこう自信になった気がします。
嬉しい。
あのアイヌ語って私の中でこうやらされてる部分も多かった気がするんですけど、あそこに出ると分かりやすくこう聞いてくださってる方が喜んでくれたりとか、私がアイヌ語一生懸命間違っても話してることを受け入れてもらえる場として、当時まだ6、7歳とかだった私がアイヌ語の弁論大会に出て、こうアイヌ語ってやったら喜んでもらえるものなんだみたいな、こう自分の自信に変えれた場所でもあると思うので、ちょっとこうアイヌ語勉強して自信なくてもまずは参加してみると、みんな優しいので、お客さん側から頑張れとか声が飛び交うんですよね、うん、ぜひ参加してほしいですよね。
ああ本当にもっといっぱい参加してほしいなと思います。
もっともっとこう財団についてもですし、あとは個人的にもっと女子トークしたいんですけど、来週もあるので、来週さらに深い話を一緒にできたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
やいらいけれ、
やいらいけれ、
ほいやえいえいさあうあえれ、ほいやはちょ。
アイヌ語といえば、まやさんのお父さんっていうのは、はい、すごいそのアイヌ語に興味を持って、でこちらにもう移り住んで、今もそういう言葉のお仕事をしてらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、アイヌ語に興味を持ってというよりは、こう二風谷に移り住んだ時に、何がこの土地に必要かとか、こう何が求めてもらえる場所だろうって思った時に、たまたま言語っていうのは当時あまりこう盛んじゃなかったというか、こうやってもあんまりお金にもならないし、みんなあんまりやらなかった時代があったんですけど、その時にやっぱり言語をこう続けてた父のおかげで、私も家庭内でいつもアイヌ語が流れてて、たまたまこういろんなおじいちゃんおばあちゃんにアイヌ語を習いに行く父について行って、一緒に勉強できたりとかした感じですね。
もともとね、アイヌ語で生まれ育ったわけではないのに、大人になってからそういった世界に入り込んでいったっていうのはすごい興味深いんですけど、
はい、
一方ね、橋本さんって東北出身で、
はい、
でも最初はほら北海道に縁もゆかりもなくて、
そうです、
全くそのアイヌ語のこともわからなかったのに、ここまでなんかその力を入れてね、広めようっていう風になるのも、これもなんかあのすごい巡り合わせなのかなって。
それも巡り合わせですし、あとはやっぱりアイヌ語っていうのは魅力的な言葉だと思いますね、私の中でも。こう単純に違う言葉だから面白いことがあるのは当たり前ですけど、でもその中でもこう人間らしい人間っていう言葉に代表するように、こう人として考え方をこう持ってもいいのかなっていうのを教えてくれる言葉でもある気がするので、なんかいろんな人たちがアイヌ語を知るっていうのは、こうもしかしたらお金にはつながらないとしても、でもそれ以上のものを得れることもあるのかなって思いますね。
もともと知らない人が興味を持った時に、もうそのことばっかり考えて熱くなってって、そのパワーもきっとすごいんだろうなって思うんですよね。
いや、そうですね、なのでアイヌ語、まあ、今回をきっかけにたくさんこう媒体を勉強できる場所も教えていただいたので、 ぜひ一緒に勉強していきましょう。そんな橋本さんの好きなアイヌ語聞いてきました。アイヌ語ワンポイントです。ヌワエンコレヤン。橋本さんの好きなアイヌ語を教えてください。
はい、ルイカ、橋ですね。まあ私の苗字に橋本なので、その橋の字が入っているのもあるんですけれども、財団の仕事として一般の方とアイヌの文化をつなぐ架け橋的な存在でありたいって言ったところも一つこの単語の好きなポイントになって。
いや素敵ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいらいけれ、
いやいらいけれ。
豊平ルイカみたいな、
豊平ルイカピリカ豊ピラとかって言った方がなんかアイヌ語にもうちょっとも
っとアイヌ語に
近づいてる気がしますね。でもルイカってそうですね、は
い、
すごい素敵な、こうルがまあ道っていう意味なんですよね。でルでイカが何々を越える、なので道を越えるっていう意味でルイカ、橋ですね。ぜひ覚えてみましょう、はい、ルイカです。
いや今日はいろんな話にね興味を持てましたけど、
はい、
今日スタジオの中でね向かい合っててそわそわしてんだよね。
いやそうですよ、そりゃあの春です。春ということは何ですか？春は何がありますか？
桜？
違いますよ。春は山菜採りの季節です。キナカランロって言うんですけど、うん、まあ、山菜採り行こうっていう意味ですけど、はい、まあ、春となればうちはもう家族総出で山菜採って1年分の山菜を蓄えるんです、うんうんうん、もうそれでうずうずですね。
もう早くスタジオ出て行かなきゃ山に。
いや本当ですよ、もう、ね、なのでいつか一緒に行きましょうね、山菜採り。
いいですね、連れてってください、
うん、
ぜひ。
いやもう山菜採りにもたくさんルールがあるので、はい、一緒に確認していきましょう、うん、来週もアイヌ民族文化財団職員の橋本美幸さんにお話を伺っていきます。今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もお楽しみに。スユヌカランロー。